様、おはようございます。本日説教の奉仕ができますことを感謝いたします。今日の聖書箇所は、先ほど朗読していただきました通り、ルカの福音書の10章25節から37節までで、良きサマリア人として大変有名な箇所です。ここをテーマとした絵画が書かれてありますし、インターネットで調べますと、病院の名前、NPO 法人高齢者住宅とサマリア人の名が付けられているものがたくさん見つかります。愛の行いの代表的なお話ですし、美しい物語の一つであることに間違いはありません。でもイエス様はこのお話で登場する律法家の専門家に、愛ある行いだけを教えておられるのではありません。例え話を聞いて、その人は喜びと感謝を持ってイエス様を後にしたというよりは、自分の信仰の過ちと自分自身に対するある種の絶望感を持っていたに違いありません。でもその絶望を経験してこそ、イエス様の救いを知ることができるとも言えます。イエス様は永遠の命を受ける正しい信仰への第一歩、この律法の専門家に教えられたのです。今日のお話の初めの とっかかりは永遠の命についてです。人は信仰を持ち、永遠の命を受ければ、肉体の死と命は小さなことでしょうか。そんなことは決してありません。信仰者にとって、肉体の死と命は生きていく上で最も切実な問題であり、そうであるからこそ、人は戦争を憎み、平和を願います。また、事故や災害、病気から守られ、健康であることを望みます。主の祈りの中の、日曜の糧を今日も与えたまえ、これはこれらの願いがすべて含まれています。でも信仰者は生きる究極を求めます。神様は永遠で無限のお方です。ですから永遠の命は神様から相続するものであり、この世の命を大切に思う究極が永遠の命です。死んだらおしまいと考えている人にとって、永遠の命は問題の対象外、また愚かなことでしかありません。でも人が将来を考えうる限りを尽くしても希望が見出せないことがあります。その時信仰を持たない人はしばしば絶望的になります。パウロは、十字架の言葉は、滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です、と言っています。現実がどうであっても、永遠の命という愚かな言葉を信じる者は、 神様から力、希望と勇気が与えられます。今日のお話の立法の専門家は信仰者ですから、永遠の命を求めています。でもその信仰は誤っていました。イエス様はその人の立法主義から正しい信仰へと導こうとされています。その立法の専門家が、先生、何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか、と質問した後の次のイエス様の言葉が大切です。26節です。前にもお示しします。イエスは言われた。立法には何と書いてありますか？あなたはどう読んでいますか？最初にイエス様は立法に目を向けさせます。立法の専門家が質問したこともありますが、永遠の命を受けるには立法を正しく理解し、神様からの救いが必要な哀れで絶望的な自分であることを知る必要があります。立法を正しく読んでいなければ、立法を正しく使っていなければ、永遠の命のこともよくわからないままであり、とんでもない方向へと進んでしまいます。ですからイエス様は、あなたはどう読んでいますか、と問われています。読み方が問題なのです。神様は確かに御言葉でご自身を表され、御旨を私たちに語っておられます。しかし読み方を間違えると、神様と神様の御旨を間違って受け取ってしまいます。私たち人間同士であっても、聞いた人が話した人の思いを正確に受けていないことがしばしばあり、それが問題となることがあります。例を出しますと、夫婦の会話で、これからどこに行きますか、の一言があったとします。これをどのような思いでその言葉を発したかを考えてみます。いつも自分の好きなことをしていい加減にしなさいと、出かけることをやめさせようとする質問かもしれません。また楽しんできてねと見送る気持ちかもしれません。言葉を発した人の思いを理解するには、正確な読み方、解釈が必要です。聖書を読むときも同じです。ですからイエス様は、立法をどう読むかと問われたのです。そしてイエス様ご自身が、読み方、立法と聖書の解釈を教えておられます。パリサイ人や立法学者は、立法は守ることができるものであり、それを守ることによって救われると考えていました。でもイエス様の実戒の解釈は違います。実戒を人は守ることが できず、すべてのものは燃えるゲヘナに 投げ込まれる者、また目をえぐり出され、手は切り取られるものであることを教えられました。また安息日の律法も教えておられます。聖書の中にしばしばイエス様が安息日の掟を破っていることを非難されていますが、イエス様は安息日にしてよいのは善を行うことなのか、それとも悪を行うことなのか、命を救うことなのか、それとも失うことなのかと安息日の律法の読み方を教えられました。ですから信仰は聖書に基づかなければなりませんが、聖書を読んでいるからといって安心はできません。読み方によって全く別の信仰となります。世界の三大宗教の中の二つは聖書を経典、聖典としています。その位置づけがどうであるとしてでもです。また今回の聖書箇所も隣人への愛の行為によって命を得ると解釈すれば、それは私たちの持っている信仰とは別の信仰となります。聖書をどう読むか、これはこの律法の専門家だけではなく、今の私たち一人一人に対してもイエス様は問いかけておられます。少し長くなりましたが、イエス様のこの問いに対してこの律法の専門家は的確に答えます。27節です。すると彼は答えていった。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。また、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよとあります。これは、申命記とレビ記に書かれてあるものが組み合わされたものです。律法を要約して、神を愛せよ、隣人を愛せよとする理解は、当時はまだされていませんでした。ですからこの律法の専門家は、イエス様の説教をどこかで聞いたのかもしれません。次の28節と29節です。イエスは言われた。その通りです。それを実行しなさい。そうすれば命を得ます。しかし彼は自分の正しさを示そうとしてイエスに言った。では私の隣人とは誰のことですか。律法は神様のご命令です。しかしそれは私たちがそれを守ることができるから命令されておられるのではなく、それが正しいから命令されています。でもこの律法の専門家は自分の正しさを示そうとしてとあるように、イエス様の深い律法理解までは及ばず、神を愛し、隣人を愛し、自分は正しいと自信を持っていたに違いありません。ですから私の隣人とは誰のことですかともう一度イエス様に尋ね、 そこでイエス様はこの有名な良きサマリア人の例え話をされます。信仰の指導者である祭司や隣人であるはずのレビ人ではなく、軽蔑していたサマリア人が隣人になったことを悟らせました。この律法の専門家は自分をこの物語の祭司やレビ人と重ね合わせていたのかもしれません。また律法に書かれてある隣人を間違って読んでいたことに気づいたことでしょう。そして隣人への愛は自分にはなかったことを知り、この人が持っていた正しさの自信は崩れ、絶望に追い込まれたことでしょう。このように永遠の命を受けるには、律法によって自分の罪があらわにされなければなりません。律法はそのためにあります。律法は正しく用いると良いものであることをパウロは教えています。第一テモテの一章の八節から十節で、パウロは次のように言っています。前にも映し出しています。律法は、もし次のことを知っていて正しく用いるならば良いものです。すなわち律法は正しい人のためにあるのではなく、律法を無視する不従順なもの、不敬虔な罪人、汚らわしい俗物、父や母を殺す者、人を殺す者、途中少し省きますが、またその他健全な教えに背くことのためにあるのです。この世に正しい人は一人もいません。ですから律法は信仰者にとってもそうでない者にとっても必要です。そして律法によって人は罪を思い知らされます。でもそれは肉の悪い思いを責めても良い心、良心を責めてはなりません。今日のこの箇所でイエス様は律法の専門家に律法を正しく読ませ、用いることによって、自分の罪を教えられたのです。永遠の命を受け、その恵みと感謝は、絶望的な自分を知ることによって起こります。律法は人を責めます。人の罪をえぐり出します。でも律法の用い方はそこまでであり、律法だけでは人は永遠の命を受けることはできません。永遠の命は神の憐れみによって私たちがいただくものです。そしてこの律法の専門家はイエス様によってこの大事な一歩を踏み出すことができたのです。イエス様は律法を正しく読むこと、そして福音書のあちこちにパリサイ人や律法学者を正されました。パリサイ人や 立法学者をイエス様が責められたように、立法は決して私たちにとって心地よいものではありません。心地よいどころか絶望に追い込まれます。パウロはローマ書で次のように言っています。私たちは立法が霊的なものであることを知っています。しかし私は罪ある人間であり、売られて罪の下にあるものです。また私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。パウロと同じこの死の体の状態の私たちを救ってくださったお方が、強盗にあって半殺しの人を救ったサマリア人でありイエス様なのです。人は立法によって絶望しなければイエス様の救いもわかりません。また隣人との関係においても、立法による戒めによって自分の罪を知ることが必要です。イエス様は次のように教えておられます。同じルカですが、6章です。あなたは兄弟の目にある塵が見えながら、どうして自分の目にある針には気がつかないのですか。自分の目にある針が見えずに、どうして兄弟に、兄弟、あなたの目の塵を取らせてくださいと言えますか。偽善者たち、まず自分の目から針を取り除けなさい。そうしてこそ兄弟の目の塵がはっきり見えて取り除けることができるのです。兄弟、隣人との関係もまず自分の目にある針に気がつく必要があります。人は神様から許されているように、人と人においても許されるべき関係なのです。私はこの2週間の間に伝道に関することを3度ほど人から教えられ、喜びを受けました。一つは長い間会えず、また遠く離れていた友人が突然家に来てくれて、伝道のことをいろいろと話してくれました。その人は一人もクリスチャンがいない礼拝を日曜日午前と午後の2回持たれているということです。全員未信者ですので、当然献金はほぼゼロだそうです。そして地域の人たちへの訪問、スポーツを通しての交流、また屋外コンサートを開き、その時は人が多く集まっていることを話してくれました。嫌な思いや大変なことはあるけども、生き生きと喜んで伝道されていることが伝わってきました。3つのうちの2つ目ですが、2つ目はアメリカのルーテル教会のコンテンポラリーな礼拝を教えてもらいました。 現代的型破りな礼拝ですが、その情報を提供してくださった方によりますと、その人が聞かれた説教は律法と福音をはっきりと区別し、前半は律法、後半は福音を明確に語っているメッセージだったそうです。今日第一テモテの箇所から律法は使い方次第で良いものであることを話しましたが、英語がよくわかりませんでしたが、私が YouTube で聞いたその教会の説教は、このテモテの箇所の御言葉を入れながら律法の用法を時間をかけて説教されていました。巨大な教会メガチャーチで、賛美はギター、ドラム、ボーカルの人が前に立って、また聖書朗読はなく、説教者はジーンズ姿でした。祈り、使徒信条の時は、静かに音楽が流れていました。また信徒さんの紹介もそこでされていました。現代的だからいいというのではなく、それとは正反対のリタージカルな礼拝に参加して素晴らしかったことを他の人から聞いています。起立、着席の言葉もなく、人は決められた時に一斉に起立し着席します。知識者の人の言葉、人間の言葉が少なく、それでも冷たさを感じさせず、引き締まったとても美しい礼拝と聞いています。また知識者は礼拝で賛美を先導しなければなりませんので、それはもう準備が大変だそうです。そして最後の3つ目の伝道に関することですが、先週日曜日、ある教会のオルガンのミニコンサートを楽しく過ごしました。そこも人がいっぱいでした。先ほどの屋外コンサートもそうですが、音楽は人を引きつけます。私もこのように隣人から戒め、奨励、そして恵みと伝道の刺激を受けました。神様がイエス様を送られ、イエス様が聖書を正しく読むことを教えられたように、永遠の命を相続する者はイエス様の教えとお働きも相続しなければなりません。そのようにして時間的、地理的にも隣人に永遠の命が相続されていきます。イエス様の今日の箇所の、あなたも行って同じようにしなさい、このご命令通り私たちも出かけ発信することによって、自分自身も恵みを受けながら永遠の命を相続していることを確信します。そして隣人となることを祈ります。アーメン。